先週私は外部奉仕でいませんでしたので、改めましてトルコツアーのためにお祈りいただき感謝いたします。とても良い経験させていただきました。面白かったというとあれですけれども、面白かったのはですね、ツアーを終えて私が日本に到着して、そして成田空港から車で教会に帰ってきた時のことですけれども、その時天気は雨だったんですね。雨の中帰ってきて、するとですね、正志先生の娘さんが教会に車が着くとですね、もう父ちゃんって言って、正志先生の娘、次女の方ですね、が今日駆け出してきてですね、もう会いたかったって言って、もうしがみついたんですね。それを見て、ああ家族に歓迎されていいなと思いながら、そして私も家に帰ってですね、そしてガチャッと玄関を開けたら、パパって息子がやってきて、そして一言、車って。わかりますか皆さん、これ、お土産の車を出しなさいということですね。もう頼んでおいた、あの車はどうなったんだと言わんばかりの勢いで、もう私はちょっと何とも言えない気持ちになったんでした。さて、ツアーの詳細な報告は、リラックスセミナー今週の水曜日の時にご報告させていただけたらと思いますけれども、トルコはですね、食べ物が美味しかったですね。世界三大料理ってフランスと中華と、あとトルコの料理だそうで、お肉の料理も美味しかったですし、お野菜も美味しかったですし、私の口に合ってですね、いや美味しいなって思っていました。そしてですね、ただちょっと私口に合わないというか、ちょっとびっくりしたのがですね、食後というか肉料理に合うって言われている塩味のなんかヨーグルトドリンク、アイランっていうのがあったんですけれども、それ飲んだ時は塩味ってちょっとびっくりしたんですね。ということで、これも今週のリラックスセミナーでちょっと私作ってみようかなと思って、ぜひ皆さんお試しいただけたらと思います。そして食べ物も良かったんですけれども、もちろん黙示録の7つの教会のあったその地を巡るというのは貴重な、とても素晴らしい経験させていただきました。それぞれの場所でですね、黙示録の7つの教会に当てられたその御言葉を正志先生が開いてくださって、肌をこんがり焼きながらですね、正志先生メッセージしてくださって、私がその7つの場所を巡りながら、日陰で涼しいところで正志先生のメッセージを聞きながらですね、思わされていたのは、イエス様本当に教会を愛しておられるんだなということ、イエス様の教会に対する愛がものすごく伝わってきました。イエス様はですね、ヨハネの黙示録を見ると、金の燭台、金の燭台というのは、それは教会を表している。以前、正志先生がこの教会でもヨハネの黙示録の御言葉を取り継いでくださったとき、そんな話をしてくださいました。金の燭台というのは教会を表しているもの。そしてヨハネの黙示録には金の燭台を歩く方、それがイエス様だ、記されています。つまり教会を生き巡っておられるということですね。教会をよく生き巡っておられるということは、教会のことを知っておられるということです。私もそれぞれの地に行って改めて体験しました。イエス様はそれぞれの地に置かれていた、その地理的な環境とかですね、商業とか文化とか、その当時のことをよく知っておられた。それはその教会を生き巡っておられたからですね。愛ゆえに知っておられた。そしてイエス様がそれぞれの教会に宛てて書かれたその手紙を改めてその地で聞いたときに、私にはそれがイエス様の愛の言葉として聞こえてきました。そして愛があるからこそ、そこには甘い言葉だけではなく叱責の言葉もありました。あなたは私の愛に立ち返りなさい、戻ってきなさい、そういう言葉がありました。そしてイエス様が愛し声をかけておられるのは7つの教会だけではありません。イエス様は私たちのこの福島第一聖書バプテスト教会も間違いなく愛しておられて、今日この教会に皆さんに語りたいって願っておられることがあるんだ、確信して帰ってきました。イエス様はこの福島の地にある私たちの教会を誰よりも知っておられます。この福島のこの教会がですね、どういう場所に置かれているか、 まあ、特産品とかですね、もうこの歴史とか全部知っておられるんです。この教会が震災通して今ここに建てられたこととかですね、もう何よりも誰よりも知っておられる。その中で今日主は私たちにどんなことを語ってくださるのか、一番知っておられる方が今日愛を持って何を語ってくださるのか、御言葉を聞いてまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。イエス様、あなたが黙示録の七つの教会を愛し、そこに言葉を残されたように、イエス様、あなたが今日私たちの教会にも語りたいと願っておられることがあります。主よ、どうか私たちが心を開き、あなたの愛の言葉を聞くことができますように、どうか心を開き導いてください。お語りください。これからの時お委ねし、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日のテーマは神の知恵、神の知恵ということを皆さんとご一緒に見てまいります。まあ、私たち知恵という言葉を聞くと、まあ、賢さとかですね、そういう頭の中のそういう知恵ということをイメージすると思います。今直面している問題に対してですね、知恵が欲しいという方もおられると思います。私もいつも子育ての知恵が欲しいなとか、ああこういう会議とか打ち合わせをしているとき、何かいい案がないか、知恵をくださいと祈ることがあります。私たちはそのようにですね、漠然としても知恵に憧れている、知恵が欲しいって、知恵あるものになりたい、そのように願うのではないでしょうか。今日はたびたびトルコの話させていただきますけれども、トルコのイスタンブールに行った時にはですね、かつてキリスト教の大聖堂、大きな聖堂で、そしてなんと今はですね、モスクに改修されてしまったというアヤソフィアという場所がありました。まあ、アヤソフィアというのは訳すと聖なる知恵と呼ばれるものですね。そのような世界遺産の有名な建物がありました。きっとその地の人々もですね、知恵に憧れを抱いていたんでしょう。そして今日開いたコリント教会の人々もそうでした。イエス・キリストを信じたものの、この世の知恵というものにまだ憧れを持っていました。当時のギリシャの世界で重要とされていた知恵、やっぱり知恵っていいよね、知恵がいいよね、知恵欲しいよね、そのような思いがありました。しかしパウロはこれまでコリントの人への手紙第一、ここまで見てきたのは、そのような知恵に対しては否定的な反応をパウロは示していました。しかしそれはあくまでも人間的な、この世の知恵に対してはパウロはそのような反応を示していました。今日私たちが確認するのは、そのような人の知恵、この世の知恵ではありません。人の知恵ではどうやってもたどり着くことができない、そんな神の知恵について私たちは今日改めて見てまいりましょう。今日のアウトライン、ポイント2点確認しましょう。ポイントの1つ目、それは神の計画によってということです。神様が持っておられる計画、神の知恵というのは私たちの理解をはるかに超えたものであるのだということ、神様のご計画はどれほど素晴らしいものであるのか、それを私たちは確認してまいりましょう。そしてポイントの2つ目、それは神の愛によってということです。神の知恵、それはただ賢さとか、そういうものではありません。それは神の愛であるということ。神の愛を私たちは覚えてまいりましょう。それでは今日の最初の御言葉、最初の聖書箇所6節、皆さんでご一緒にお読みしましょう。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。パウロは今日の箇所でまずしかしって言うんですね。しかしパウロは知恵というものについてこれまで否定してきたんです。しかしそれは人の、人間的な、この世の知恵に対して否定してきたのでした。今日語られるのはあくまでもそのような知恵ではありません。 神の知恵についてこれから語られていきます。そしてここでパウロは言っています。成熟した人たちの間では、成熟した人って誰のことでしょうか。まあ、体が大きくなってですね、大人になった、それが成熟した人たちでしょうか。そのような意味ではありません。では信仰的に成熟した人たちの間では知恵が語られるんでしょうか。どうでしょう、皆さんはクリスチャンに至って何年経っておられるでしょうか。これから信仰を持たれる方もおられると思います。皆さんクリスチャンになって何年経たれたか分かりませんけれども、何十年経っても成熟しているかと言われるとどうだろうっていう思われる方もおられるかもしれない。しかし成熟した人というのはそういう意味で使われているのでもありません。ここで使われている言葉、それはイエス・キリストを信じて受け入れたそのものが、ここで言うところの成熟したものということです。まあ、つまり簡単に言うとキリスト者、クリスチャンということですね。イエス様を信じた人は成熟した人呼ばれているんです。ですからここでパウロは信仰者たちに対して、成熟した人、コリント教会の人々に対して成熟した人、そのように呼びかけているんです。そしてこの知恵とはどのようなものでしょうか。それは比較されています。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありませんと記されています。この世の知恵っていうのは、まあ世の中にいろんな知恵がありますね。文学とか哲学とか医学とか数学とか、今若者たち、学生たちは一生懸命勉強しているものがあると思います。そのようなものではないと言うんですね。この世の支配者たちが持っているそのような人の知恵ではないということ、それらは過ぎ去っていくものだとここに記されています。トルコでさまざまな遺跡を見た、来たことはですね、先週正志先生が写真たくさん出してくださってお話ししてくださいました。さまざまな遺跡を見に行ってですね、神殿がそこに建てられていて、いやこれを2000年前の人たちが作ったっていうのは、いやこれはすごいことだなと確かに思わされましたけれども、じゃあその神殿を作った技術をですね、今2000年経った今も同じやり方で何か建物を作ってるんですかって言われたら、そうじゃないですよね。まあ鉄筋とかですね、アスファルトとかコンクリートとかそういうものを使うわけです。クレーンを使って持ち上げたりするわけですよね。建築の技術も古いものは過ぎ去ってどんどん新しいものができていく。まあ医療というものを見たらどうでしょうか。今回訪れた地の一つにラオデキアという地がありました。ラオデキアの地はですね、目に塗るための目薬が、まあ、特産品というか生産されていた場所でした。では今どうでしょうか。その目薬が私持っていたら皆さん使われるでしょうか。2000年前の技術で作ったものですって言われてもちょっと恐ろしいですよね。目にどういうものを塗るんだろうって思いますよね。2000年前の技術というのはどんどんどんどんまた新しくなって過ぎ去って古くなっていくものです。医療も常に新しい発見があって、かつては不治の病と言われたものも今では治せるようになった。きっと10年後20年後にはまた新たな技術が生まれていることでしょう。まあ、そのように人間の知恵技術というものは悪いものではありませんけれども、一時的であって永遠には続いていかないというもの、過ぎ去っていくというものです。しかし神の知恵は違います。廃れることがないんです。次の7節をご一緒にお読みしましょう。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、世界の始まる前から定めておられたものです。神の知恵とは過ぎ去っていくようなこの世の知恵、人間の知恵とは全く別のものだということです。では真の知恵、神の知恵とはどのようなものでしょうか。ここに記されているように、それは奥義であって隠されていたということです。 まあ、もともとは隠されていたわけですから、人間がいくら頑張ってもですね、努力してもですね、それは見つけることができないわけです。イエス・キリストがこの地上に来られるまで、神の知恵というものは覆い隠されていました。誰も理解することができませんでした。しかしイエス・キリストはこの地上に来られて、十字架にかかられて、私たちの救いのためにその道を開いてくださったその時になって、私たちに神の知恵が明らかにされたのです。このような救いの計画、これは人間がいくら頭をひねっても、机に向かっても、努力をしても、山にこもって修行しても、ある時、パッて思いつくようなものでは決してありませんね。かけ離れたものです。人間だったらどういうことを思いつくでしょうか。この世の宗教と言われるものを見ればわかりますよ。まあ、良い行いをしたら救われるとかですね。ある時悟りを開いたら救われるとか。まあ、最近は生まれ変わって転生するとかですね。そういう考えもあったりしますよ。大体そういうことしか人間の頭って思い浮かばないんです。しかし神の知恵っていうのはそれらとは全くかけ離れたところにある別のものだということです。まさかですよ、神が人となってこの地に来られて、そして罪人である私たちのために命を懸けて救いに導いてくださるって、どう考えても人にはそんなこと思い浮かばないんです。しかしその救いこそが神の知恵であるということ。そして続いて語られているのはそのような神の知恵、それは神様が思いつきで用意されたものではないということです。アダムとエヴァが創世記の初めに罪を犯して、その時になって神様、ああ計画が狂ってしまった、これからどうしよう、よしじゃあこういうふうにするんだ、予想外のことが起きた、そういうふうにして立てられた計画ではありません。神様はその救いのご計画を世界の始まる前からすでに用意しておられたというんです。ですからあなたが救いに導かれたということ、あなたが今この教会に集われているということ、それは天地創造の前からもうすでに用意されていたんです。あなたに対してそのような壮大なご計画が用意されていたということ、これは素晴らしいことではないでしょうか。この事実を知った時、私たちは、ああそうなんだ、知らなかったって、そんなですね、なんか感動しないような、なんか当たり前だっていうふうには終わってほしくないんです。私たちの救いはそんなにちっぽけじゃなかったということですね。その場限りのものではない、私たちが何かいい行いをしたとか、地上の生涯において私たちが何かしたからもたらされたものではない、世界の始まる前からすでに用意されていた確固たるものであったということです。今日のポイントの一つ目に挙げました、神の知恵、それはこの世界が始まる前から備えられていた素晴らしい神様のご計画であったということです。人間の計画は様々変わりますね。まあ、そろそろ夏休み近くなるとですね、昨日もウェイクで子どもたちと夏休みどこ行くとかですね、いろんな楽しい計画を聞くことができました。しかし人間の計画っていうのはいろいろ変わります。トルコツアーに行った時もですね、少し計画が変わることがありました。まあ初めはですね、7つの教会巡るんですけれども、もしかしたら巡ることができない地があるかもしれないって案内に書いてあったんですね。皆さんのお疲れを見て、これはなくすかもしれないとか。私もどうしようかな、どうなるかなと思いながら7つ回ることができて、ああ本当によかったと思ったんですけれども、その後イスタンブールに行ったらですね、実はちょっと慌ただしいというか、急遽ですねデモの危険があるからっていうので、道路が次々とですねバリケードで封鎖されていって、そしてなんか機関銃を持ったですね警察たちがもうバーッと、もう何十人何百人とですね、もうそのバリケードの周りにいて、いやなんか恐ろしい光景になってきたなと思ったんです。そしてツアーの計画ではいくつか観光名所を回るはずだったのが、こことここはもう地下鉄が封鎖されたから、これは断念しましょうということになりました。 教会を回ることができましたけれども、そのように観光名所を回ることができなかった、ちょっと残念だなと思いましたけれども、人間の計画っていうのは変わっていきます。その度修正しなければいけない、それが人間の計画です。しかし神の永遠のご計画というものは一切変わることがありません。ですから神の知恵によって救われた私たち、たとえある時罪に打ちひしがれてですね、ああ私って本当に救われてるんだろうか、私って大丈夫だろうかと思った時も、もうはっきり言うと大丈夫ですよ。なんでって、神様のご計画ってそんなちっぽけなものじゃないんです。私たちが一時の感情で揺れ動くようなそういう計画ではないからです。世界が作られる前からあなたは救いに導かれる、今日ここにおられる、それがもうはっきりと定められていた、その確かなものですから、どうか安心していただきたいんです。続けて8節から神の知恵について私たちご一緒に見てまいりましょう。8節ご一緒にお読みしましょう。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。この世の支配者であっても誰も神の知恵を理解することはできませんでした。先ほどもお話ししたように、この世の知恵というのは別に悪いものではありません、悪ではありません。けれどもそこには限界があるということを私たちは覚えなければいけません。たとえその道を極めたとしても、じゃあ神の知恵に最後たどり着くかといったら、それはないということです。延長線上にそれがあるのではありません。もう別の斜線というか、別の次元というか、そういうところにあるのが神の知恵です。私が時々聞くのはですね、科学者とか天文学者とか、そういうですね研究者たち、もう極めれば極めるほどある限界にたどり着くというんですね。それは何か、それはどう考えてもですね、世界には説明できない、人の知恵では理解できない、何かの力が働いているということです。人の体を見てもどう考えてもこれは説明ができない、何かが起きているということ、それを認めざるを得ないということです。筑波大学の名誉教授で遺伝子学を権威であった村上和夫さんという方おられるそうです。以前その方がですね、そのような科学ではどうしても説明できない、これは一体何なんだ、この力は何なんだというものをサムシング・グレートって名付けたそうです。サムシング・グレート、これは何か優れたもの、意味ですね。もう説明できないんです、説明できないんですけれども、科学者たちが論文の最後にこれは神の力であったって付け加えることはプライドが許さない、だからサムシング・グレート、何か優れたものが働いているとしか考えられないって彼らは結論付けるんです。そのように学問というものには、この世の知恵には限界があります。神の知恵はそのようなこの世の知恵、人の知恵とは異なるものです。そして支配者たち、当時のローマの支配者たち、最主張立法学者たちも権威ある者たちも神の知恵を理解できなかった。だからイエス様を十字架につけました。そのことについてイエス様は十字架上で何と言われていたでしょうか。引用箇所の1、ルカの福音書23章の34節、ルカの福音書23章の34節ご一緒に見てまいりましょう。ご一緒にお読みしましょう。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。自分が何をしているのか分かっていない、まさに権威ある人たちも全く何をしているか理解できなかったんです。理解できないままイエス様を十字架につけてしまった。しかしそれは この世の権威者だけの話でしょうか。そうではありません。それは私たちもそうです。私たちもかつては神の知恵を知らず、自分の知恵に頼って、自分の力で救いを開こうとして、イエス様に背を向けていたものでした。しかしそのような私たちに対して、イエス様は父よ、彼らをお許しください、あなたをお許しくださいと祈っておられた。イエス様は私たちを見捨てることなく、今日この救いへと導いてくださいました。イエス様の愛が心に迫ってきます。最後の9節ご一緒にお読みしましょう。9節ご一緒にお読みしましょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。この9節はイザヤ書64章の4節を元にしていますが、さらにパウロが少し付け加えたものとしてここに引用されています。今日私たちがこれまで見てきましたように、神の知恵というものは、人が目で見たことがない、耳で聞いたことがない、心に思い浮かんだこともない、そんな人の知恵をはるかに超えた素晴らしいもの、それが神の知恵、神の救いのご計画でした。そしてそのようなご計画を神様は愛する者たちに備えてくださった、愛を持って備えてくださった、これがポイントの二つ目です。私たちが考えもつかなかった神の救いを、神は愛を持って備えてくださいました。先ほど写真で昨日のウェイクの写真流れていましたけれども、昨日はキンバリーさんが9ヶ月の滞在を終えてアメリカに7月帰国されるということで、最後に証しをしてくださいました。そしてキンバリーさんはですね、若者たちに御言葉の書かれたしおりを用意してみんなに配ってくれました。どんな御言葉が記されていたかというと、そこには申命記の6章の5節、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、という箇所がそのしおりに記されていました。これはイエス様がまず第一にしなさいと言われた教えでもありましたね。イエス様がまず第一にしなさいと言われたこと、それが今日この教会にも私たちにも語られている神様の言葉です。神を愛する人々には神の知恵が明らかにされていきます。そして神を愛する者にはどのようなものが用意されているのか、それは引用箇所の丸に、ローマ人への福音書8章の28節、神を愛する者に備えられている素晴らしいものを私たちは確認してまいりましょう。ローマ人への手紙8章の28節ご一緒にお読みしましょう。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神を愛する者にはすべてのことが働いて益となる。いや、素晴らしいことですね。私たちの人生においては時々起こるんです。なぜなぜって、どうして、これどう考えてもマイナスにしか思えないということがある。しかしこの箇所ではマイナスとマイナスをかけたらプラスになるんですよ、すべてのことが愛働きて益になるんですよ、そのことが記されています。この益になるということは、私たちにとって良いことだけが起こる、それを超えて神様にとって益になる、神様の栄光が表されていく、そのことがこの箇所では記されています。私たちは神を愛する者と今日なっていきましょう。それは自分の力ではありません。神様の前にただ自分を差し出し、心開き、作り変えられてまいりましょう。今日はこれまで神の知恵というものをここまで皆さんとご一緒に見てまいりました。神の知恵、それは 福音、イエス・キリストの十字架による救い、それこそが神の知恵でした。この世の知恵というものは全く異なるもの、それが神の知恵でありました。決して過ぎ去ることがない、それが神の知恵です。この世界の始まる前からその壮大なご計画は備えられていた。あなたが救いに導かれるということ、神の知恵をいただけるということ、それは定められていたということです。私たちの救いがそのような壮大なご計画の中にあったということ、これからも変わることがないということ、それを確信してまいりましょう。そして私たちはこの世の知恵を恐れたりですね、何か卑屈になったりビクビクしたりする必要はありません。私がトルコツアーに行った時、実はですね、ホテルで同室だったのは正志先生ではなく、イギリス人の方なんですね。今31歳だったかな。その方はですね、ケンブリッジ大学を卒業された方だ聞いたんです。最初はあのケンブリッジ大学って、私ちょっとびっくりしてですね、で話してみるとやっぱり日本語ペラペラで、いや賢い方だなって思わされたんです。しかし私たちがある時、そのような賢い方とかですね、知恵ある方とか、学歴すごい方とかですね、権威ある人と話していて、うわすごい緊張する、どうしようとか、私も何か賢い話し方しなきゃとか、一切そういうことは考える必要がない、恐れる必要がないということです。なぜなら私たちにはもっと素晴らしい、はるかに素晴らしい神の知恵が与えられているからです。その神の知恵が与えられていることを私たちは誇りましょう。誇るというのは自慢するわけではないですね。神様が愛によってそんな素晴らしいものを私たちに与えてくださっているということを喜びましょう。その最高のプレゼントがどれほど素晴らしいものなのか、私たちはこれからの生涯味わい体験してまいりましょう。黙祷の時を持ってまいります。目を閉じ、黙祷の姿勢を持って御言葉を思い返してまいりましょう。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださった。主よ、感謝いたします。私たちはこれまでこれほど素晴らしい知恵に出会ったことがありません。人がいくら考え出しても、いくら頭をひねっても、これほどの素晴らしい知恵にたどり着くことはありません。主よ、感謝いたします。今日私たちはあなたに許されて、今日その神の知恵を知ることができたこと、受け取ることができたことを感謝いたします。主よ、そのご計画は世界の始まる前から定められていたこと、私たちがその救いの確かな揺るぎないご計画に入れられていたことを覚え感謝いたします。どうでしょうか、私たちのうちで今時に不安になり、ああ私は救われているだろうか、こんな私で大丈夫だろうかと、もし不安になる時があるのであれば、もう一度この神の知恵を、世界の始まる前から定められていたこの確かな計画に戻ってまいりましょう。ああ私は大丈夫だ、神の知恵によって私は支えられていると、何度でもこのところに戻ってまいりましょう。そして神様は愛するがゆえに一人子イエス・キリストを私たちに捧げてくださいました。それほどの愛を持って 私たちを愛してくださった、私たちにそんな素晴らしいものを備えてくださっている、その素晴らしい神の知恵に、神様のご計画に感謝いたしましょう。そして私たちも答えてまいりましょう。神の知恵を知った私たちが、当たり前だと、そんなことかと、私たちが決めつけることがないように、何の感動もなく受け取ることがないように、主よ、それほどの愛で愛され、それほどのものが用意されている、その素晴らしいご愛に私たちはもう一度心触れられていきましょう。その愛に応えてまいりましょう。主を愛してまいりましょう。愛するものへと変えられてまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。主はあなたが今日私たちに、あなたのその壮大な素晴らしい神の知恵を示してくださっていることを覚え、ありがとうございます。私たちがどうかその知恵を今日素直に感動を持って受け取ることができますようお導きください。私たちの心を開いてくださって、主よ、どうかあなたが神の知恵をお示しください。そして私たちは今日心を合わせてあなたに応答いたします。主よ、私たちはあなたを愛します。私たちは生涯をかけてあなたの愛を受け取り、あなたを愛する者へとなっていきたいです。主よ、どうか導いてください。感謝します。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。